皆さんおはようございます。11月に入りました。早いものですね。11月12月ともうこの年も終わりに、すぐ終わりに向かいますね。祈りの中にもありましたように、12月の第1週なんです。早いんですね、今年のクリスマスのプログラムは。ですから11月入った今日からですね、取り寄せらを迎えての準備に入ってまいります。どうぞ心一つにしてですね、祈りながらこのクリスマスの良い時をですね、多くの方々にイエス様のお生まれの喜びをお伝えする機会として私たちは用いたいと思いますね。今日は先週について出エジプト記から学びます。16章の31節、一番終わりのところ、36節まで読んでいただきました。荒野で与えられる食物と、マナのことでありますね。で、今、終わりのところを読んでいただきましたので、だけど、やはりこの中身をこの学ぶためには、16章の1節から最初からですね、どうしても読んでおく必要があります。16章の1節から私が読みますのでご覧くださいますでしょうか。出エジプト記の第16章96ページになりますね。下の段であります。イスラエルの人々の全回収はエリムを出発し、エジプトの地を出て2ヶ月目の15日にエリムとシナイとの間にある真の荒野に来たが、その荒野でイスラエルの人々の全回収はモーセとアロンにつぶやいた。イスラエルの人々は彼らに言った。我々はエジプトの地で肉鍋の傍らに座し、飽きるほどパンを食べていたときに、主の手にかかって死んでいたらよかった。あなた方は我々をこの荒野に導き出して、全回収を餓死させようとしている。そのとき、主はモーセに言われた。見よ、私はあなた方のために天からパンを降らせよ。民は出て日々の分を日ごとに集めなければならない。こうして彼らは私の律法に聞き従うかどうかを試みよう。6日目には彼らが借り入れたものを調理すると、それは日ごとに集めるものの2倍あるであろう。モーセとアロンはイスラエルのすべての人々に言った。夕暮れにはあなた方はエジプトの地からあなた方を導き出されたのが主であることを知るであろう。また朝にはあなた方は主の栄光を見るであろう。主はあなた方が主に向かってつぶやくのを聞かれたからである。あなた方は一体我々を何者として我々に向かってつぶやくのか。モーセはまた言った。主は夕暮れにはあなた方に肉を与えて食べさせ、朝にはパンを与えて飽きたらせられるであろう。主はあなた方が主に向かってつぶやきを聞かれたからである。一体我々は何者なのか。あなた方のつぶやくのは我々に向かってではなく主に向かってである。モーセはアロンに言った。イスラエルの人々の全回収に言いなさい。あなた方は主の前に近づきなさい。主はあなた方のつぶやきを聞かれたからであると。それでアロンがイスラエルの人々の全回収に語った時、彼らがアロンの方を望むと、見よ、主の栄光が雲のうちに現れていた。主はモーセに言われた。私はイスラエルの人々のつぶやきを聞いた。彼らに言いなさい。あなた方は夕には肉を食べ、朝にはパンに飽き足りるであろう。そして私があなた方の神、主であることを知るだろうと。夕べになるとうずらが飛んできて宿営を覆った。また朝になると宿営の周囲に露が降りた。その降りた露が乾くと、穴物の表には薄い鱗のようなものがあり、ちょうど木に結ぶ薄い霜のようであった。イスラエルの人々はそれを見て互いに言った。これは何であろう。彼らはそれが何であるのか知らなかったからで。モーセは彼らに言った。これは主があなた方の食物として賜るパンである。主が命じられているのはこうである。あなた方はおのおのその食べるところに従ってそれを集め、あなた方の人数に従って一人に一をめるずつ、おのおのその天幕におる者のためにそれを取りなさいと。イスラエルの人々はそのようにして、あるものは多く、あるものは少なく集めた。しかし、己でそれを測ってみると、多く集めたものも、にも余らず、 少なく集めたものにも不足しなかった。おのおのその食べるところに従って集めていた。モーセは彼らに言った。誰も朝までそれを残しておいてはならない。しかし彼らはモーセに聞き従わないで、あるものは朝までそれを残しておいたが、虫がついて臭くなった。モーセは彼らに向かって怒った。彼らはおのおのその食べるところに従って朝ごとにそれを集めたが、火が熱くなるとそれは溶けた。6日目には彼らは2倍のパン、すなわち1人に2おめるを集めた。そこで会社の長たちは皆来てモーセに告げたが、モーセは彼らに言った。主の語られたのはこうである。明日は主の聖安息日で休みである。今日焼こうとするものを焼き、煮ようとするものを煮なさい。残ったものは皆朝まで蓄えて保存しなさい。彼らはモーセの命じたようにそれを朝まで保存したが、臭くならず、また虫もつかなかった。モーセは言った。今日それを食べなさい。今日は主の安息日であるから、今日は野でそれを得られないだろう。6日の間はそれを集めなければならない。7日目は安息日であるから、その日にはないだろう。ところが、民のうちには7日目に出て集めようとしたものがあった。得られなかった。そこで主はモーセに言われた。あなた方はいつまで私の戒めと律法とを守ることを拒むのか。よ、主はあなた方に安息日を与えられた。ゆえに6日目には2日分のパンをあなた方に賜るのです。おのおのそのところにとどまり、7日目にはそのところから出てはならない。こうして民は7日目に休んだ。35節の一番最後と、イスラエルの人々は人の住む地に着くまで40年の間、マナを食べた。すなわち、彼らはカナンの地の境に至るまでマナを食べた。はい、以上です。長いところを言いました。この物語を頭の中に少し置いていただきたいのでありますね。過ぎ越しの日、唐の災いの最後であります。古紙を取って、その地を鴨居に塗った家を裁きの御使いが過ぎ越したんですね。しかし、古紙の地がない家は、ことごとくその家々の長子、ウリムが殺されたという、恐ろしい裁きが行われました。たまらない思いで、エジプトの王様パロは出ていくように、イスラエルを出て行っていいと、出てきなさいと、こういうふうに、解放したわけでありますね。エジプトを急いで脱出したイスラエルの民は、開かれた足の海を渡り、荒野に入り、エリムとシナイの間にある真の荒野まで行ったのでありますね。エジプトの地を出てから1ヶ月半経っておりました。エジプトの地を出て2ヶ月目の15日というのは、第2の月の15日、つまり1ヶ月半ということであります。その時、彼らが当面した問題は、水とともに、食物、食べ物だったんですね。エジプトから持って出た食料が尽きたのでありますね。しかもですね、荒野の真ん中であります。荒野というのはですね、まあ、シナイ半島の荒野を指しているわけでありますが、ここイスラエルの人たちが旅したわけでありますが、この荒野というのは人間が生きていくには実に厳しい環境であります。荒野を旅するのは大変な生活を余儀なくされるわけですね。だけど皆さん、荒野というのは完全にこの人を拒絶するという生きていけないということではないんですよ。ないんです。この荒野にも、シナイ半島の荒野にもですね、道があった。交通の要所要所があって、道がついていた。荒野にはですね、ところどころ、オアシスというのがあるんです。そして人々はですね、ここを旅する、この荒野を旅するときにはですね、このオアシスからオアシスに移動しながら旅をしたと。こういうことなんですね。イスラエルの旅にもそういうふうになっている。オアシスには水があります。そして、まあ、ところどころ違いますけれども、夏目足もあるんですね。そこで行こうことができるんですね。まあ、少人数の、例えば一族が、その部族の、この家族を連れてですね、わずかな家畜を養いながらですね、荒野で生きていくことは、これは可能なんです。 そういうわけなんです。今でもですね、ベドウィンという人たちが数千年の昔ながらの生活をこの荒野で続けているという、そういう人たちもいるのでありますね。